それでは今日メッセージを聞きますが、ここに関係した聖書を読みます。マルコによる福音書第1章の12節と13節です。お聞きになっていただいても結構です。マルコによる福音書1章12節と13節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。それでは、荒野に立つ主と題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
今年は宗教改革500年の記念の年です。それで私たちは10月に4日間に及ぶ連続講演会を計画しています。先週そのチラシができまして、皆さんにもぜひ配っていっていただきたいと思っております。非常に良いチラシができたと思っています。宗教改革とは何か、そのことを大きなテーマにしながら、宗教改革が私たちに一体どんなことをもたらしているのか、その神様の救いの豊かさというのが私たちの今の生活の中にどういう意味をもたらしているのか、いろんな視点で様々な角度で6人の講師の方々からその話を聞きたいと、そういうふうに願っています。この私が教えております東海聖書神学塾でも、明日この海の日に金山クリスチャンセンターの日という、日を設けておりまして、ここでこの、短いですね、1時間ほどの講演をする予定をしておりまして、そこでこのルターについて明日、話す予定にしております。いつもこの日はこの古本のみの市というのをやっていまして、このいろんな先生方がこうたくさん家にあってですね、もう読まないという本をたくさんいただいてきて、でそれを来た方々に安くお分けするというのを毎年やっているわけです。ほとんど新学生しか来ないんですけれども、このでもただ本を買いに来るためだけに名古屋まで来たくないと、そういう人たちがたくさんいて、去年から何か先生どうせいるんなら何かお話ししてくださいということで、お話をするようになりました。今年はルターについて話そうということを決めたわけですが、この先日もそのためにこの名古屋の CLC に行きまして、何かいい本がないかなと思って調べておりました。すると一冊の本が目に留まったんですけれども、それはルターの自伝という本です。でこのルターの自伝というわけですから、自分で自分のことを書いたということになっているわけです。で、ああ面白い本があるなと思って手に取ってパラパラ見てみたら、あこの本は持っているということに気がついて、同じ本を2冊買わずに済んだんですけれども、この宗教改革500年ということで、ぜひ読んでもらいたいということで、おそらく今年復刊をしたんだと思います。そうやって私がですね、時々間違えて同じ本を2冊買ってしまったりするので、そういうのが古本の身の内に並ぶわけですが、自分の本の管理ができていないなというのをそういう時にもこう改めて感じるわけですが、このルターの自伝というのは自分で自分のことを書いたというよりも、このルターの卓上語録と言われている、それもまた本になっているんですが、このテーブルで仲間たちと喋ったその談話が、仲間たちがそれを覚えていて、それを記録した、そういう本があるんです。 でその中でルターが自分について話したその話がまとめられていて、まあ、それが自伝という形になっているわけです。ですからもともとルターが自分のことを伝記として書こうと思ったというわけではないんですけれど、後で仲間たちがそれをまとめて、ルターの方がこんなこと言っていたよということをまとめたものです。でこの自伝の中に誘惑という、まあ、一つの項目があります。ルターが修道士であった頃、まだカトリックの修道士であった頃に、このルター自身誘惑で非常に悩んでいたということはよく知られた話です。このカトリック教会は今でもそうですけれども、国会というふうに言いまして、この教会の礼拝堂の中に小さなこう木でできた箱のようなですね、小さな部屋があります。扉を開けてみますとカーテンがかかっていて、向こうに誰かが座っていて、こちらからこの罪の告白をするわけです。でそうするとこの調剤師というんですが、聞く罪を聞く人という、まあ、大体その司祭が中に入っているんですけれども、その人に私は実はこういう罪を犯してしまいましたということを告白するわけです。でルターはこの国会室に入っていって、この自分の罪を聞いてもらうということに非常に熱心な人でした、まあ、すぐに自分の罪ということを感じるわけです。でルターは何をそんなに誘惑を感じていたのかというと、まあ、その自伝の中に書かれているわけですが、この女性のことで私が悩んでいたということはほとんどないと、まあ、はっきり書いています。女の人と喋らなければいいだけだというわけです。そうではなくて、ルターが悩んでいたのはこういうことでした。自分の罪を裁かれるのは神である。だとしたら神は罪人の敵ではないか、そういう考えが心の中に浮かんでくるんです。神が私たちの敵だということを考えるのは、それはとても悪いことだとルターは思うので、その度にまたこのことを考えてしまいましたと言って、国会をしてくださいと自分の師匠であるシュターピッツというこの博士がいるんですが、その博士を呼び出して、また国会を聞いてください、まあ、いつもテーマは同じなんです。でこのシュターピッツはもう1日に何回もその罪の告白を聞くので、もう嫌になってしまっているというのもあるんですが、そんなことで悩んでいるのはお前だけだ、まあ、そういうふうにルターに告げます。でもそれはルターにとって何の慰めにもならないわけです。来る日も来る日も来る日も同じ悩みを告白します。でついにシュターピッツはルターにこう言います。あなたは愚か者だ。神があなたに怒っているのではなくて、あなたが神に怒っているんだとシュターピッツは言うんです。でルターはこの言葉に非常に助けられたと後で書いています。このシュターピッツの言葉が宗教改革になった一つのきっかけになったと、まあ、さえルターは書いているんです。誘惑というのは私たちの人生の長い間の悩みの源です。大抵の場合、誘惑というのは私たちの弱さをついてきます。自分が悪いことをしたということを分かっている、このことをすると人を傷つけるということが分かっているけれども、自分のやりたいという思いが勝ってしまって誘惑に負ける、それが誘惑です。誘惑に苦しまないという人は一人もいません。大きな罪の誘惑ということもあるでしょうし、私なんかもそうですけれども、ダイエットをしようと思うんですが、また食べてしまうという、そういう日常的なものまで いつも私たちはこの誘惑というものを感じながら生活しているわけです。今日の聖書の箇所は主イエスが誘惑にお受けになられたということを記している箇所です。とても短い箇所です。短いんですけれども、ここには非常に豊かな内容が記されています。冒頭にそしてすぐと今日の12節で書かれています。そしてすぐというのは主イエスがバプテスマをお受けになられてすぐにということです。バプテスマを受けてすぐに待ち構えていたのは誘惑だったのだとマルコは書いているんです。でこれも私たち皆が経験することです。主イエスは私たちの弱さ、私たちの失敗、私たちの罪を乗り越えさせてくださるために、私たちに命を与え、罪の許しを与えるために十字架にかかってくださいました。そのことを私たちは信じて洗礼を受けます。洗礼を受けたということは新しく生まれ変わって、これから神の守りの中で神と共に生きていくことができるようになるということです。信仰を与えられて神の守りを感じて、それこそ聖霊の助けを受けながら、もう大丈夫、神が私と共にいてくださると信じて生活が始まります。けれども洗礼を受けた直後から急に私たちの中にいろいろな思いが迫ってきます。周りからいろいろなことが言われ始める。家族と別の道を歩むというのはどういうことなのか、騙されているのではないか、教会は献金が欲しいのではないかとか、いろんなことを考えるようになってくる。そして神が一緒にいてくださるなら自分の困っている問題がすぐに立ちどころに解決すると思っていたけれども、そうでもないということも分かってくる。神は本当に私の味方でいてくださるんだろうか、いろんな不安が生じてきます。主イエスを信じたいと思っていた時よりも主イエスを信じた後の方が不安が増えるというようなことになることも起こるわけです。洗礼を受けた後も問題が解決しないで、今までよりも周りから理解がされなくなって、そういうさまざまな状況が私たちに誘惑となって襲いかかります。こんなことになっているのは私だけではないのだろうか。そしてルターと同じように神に対して腹を立てるということが起こってくるわけです。洗礼を受けた、よかった、そう思っている矢先、するとすぐに誘惑へと追いやられていく。マルコの福音書は主イエスもそうだとここで記しています。しかもその後続いてこう書かれています。御霊はイエスを荒野に追いやった。御霊が追いやった、追いやったというのは強い言葉です。神の霊、聖霊が洗礼を受けたばかりの主イエスを荒野へと、誘惑へと強制的にそこに置かれたというんです。置かれた場所は荒野です。それは荒涼とした寂しいところです。作物が豊かに実るようなところでもありません。カラカラに乾いた大地に送り出される。それはまるで 神に捨てられているかのように感じるところに強制的に追いやられたという、そういうふうに感じるわけです。教会に来て洗礼を受けるまでは割とチヤホヤしてくれるのに、洗礼を受けた途端冷たくなったというふうに感じる方が多いかもしれません。それまでは牧師が定期的に会って面談をしてくれて一緒に学びをするのに、牧師は最近すっかり会ってくれなくなったとかですね、いろんなことを感じるかもしれません。突然荒野に放り出される人はそこで一人で荒野での生活を克服しなければなりません。当然不安になります。自分の置かれている状況に耐えられないと感じる人は、神をどうしてこんなことをなさるのですかとつい叫びたくなってしまいます。先週テレビのニュースを見ておりましたら、この九州で起こった大雨の災害のために自分の田んぼがもう川のようになってしまったという人が出ておりまして、インタビューに答えていました。その方がこういうふうに言ったんです。どうして神様はこんなことをなさるんだろう、自分には理解できない。自分の理解の限界を超えた困難に直面するときに誰もが口にする言葉です。私たちがそういうふうに考えてしまうのは、この出来事は神が引き起こされたのではないか、神がそうなさったのだと思う、そうでなければ理解できないと考えるからです。それは神の裁きではないかと思うんです。でこれは大きな災害でなくてもそうです。足を踏み外して怪我をしてしまった時、あるいはスピード違反をして高額な反則金を請求された時も同じように、神様どうしてこのタイミングでこういうことをなさるんですか、今お金がないのに、自分にとって不都合なことが起こると、それは神の裁きだ、それこそ神の罰であるというふうに、私たちはその起こった個々の出来事を考えながら一つ一つをそういうふうに考えようとします。けれどもその時に私たちがすっかり忘れてしまっていることがあります。それは私たちが生きているこの世界が神の意思からまるっきり外れたところで生きているという事実を忘れているんです。私にはそちらの方が問題に思います。普段問題なく生活ができている時はそれこそ神様のことも考えなく、罪の自覚を持つこともなく、これが普通だと思っているんです。ところが自分に不都合なことが起こった途端、神様はひどいですねというふうに言うんです。はじめ神がこの天地をお作りになられた時、この世界は神の目にかなった麗しい世界でした。けれども人は神の意思から離れて、神の意思に逆らって自分たちだけで生きていくという世界を選び取りました。その時からこの世界は神の意思に反している世界です。罪の世界、神が忍耐しておられる世界なのだということを私たちは忘れていてはならないのです。神の意思に反した世界では何が起こってもそれは当たり前のことです。一つ一つの事柄だけここに神の意思があるのかと考えるのは私たちの身勝手です。この罪の世界で起こる全てのことは罪の結果だということを私たちは知っていなければなりません。どうして神はこんなことをなさるんだろう、それはこのルターの誘惑の時に持った思いと同じです。神は罪人を懲らしめられる、どうしてなのか、そう問うことによって 私たちは自分たちの大切な問題はどこかに置いてしまって、不当なことをすると感じる神に怒りを向けるんです。スピード違反をしたのは私です、だから反則金が取られるんです。聖霊はイエスを荒野に追いやったとあります。荒野というのは確かに神から捨てられた場所と考えるには十分すぎるほど寂しい場所ですけれども、主イエスはそこでサタンの誘惑を受けられたと続けて書いてあります。私たちが日常の生活のことを考えると、誘惑されるのは寂しいところではないはずです。私たちが誘惑を感じるのは繁華街です、街の中で人の多いところです。そこにはお金の匂いがする、異性の誘惑がある、お酒の誘惑がある、繁華街にはありとあらゆる私たちを誘惑するものに満ち溢れています。それらのものは手ぐすねを引いて待っています。教会に行くよりもこの方が楽しいよ、あなたはもっとたくさんの意義を感じられるだろう、そういうものに満ち溢れていって、教会に行くよりも他のところに行こうというふうに私たちはいつも誘惑されるけれども、聖霊は荒野へと主イエスを追いやったというんです。何にもないところ、人のいないところです。そこで一体どういう誘惑が待っているというのでしょうか。何もないところ、荒野で受ける誘惑とは何でしょう。少し考えてみたいと思うのですが、祈祷会で先立って皆さんに質問をしてみました。水曜日も木曜日も最初に出てきたのは食べ物という答えでした。食べるものがなくて困るのではないか、確かにマタイの福音書やルカの福音書では食べ物のことが最初の誘惑になったと記しています。けれどもマルコの福音書では断食をしたという話は一行も書いてありません。食べ物のことを問題にはしていないんです。むしろここに書いてあるのは野の獣と共におられたということです。野の獣と共にいたということは命の危険があるということです。自分で自分の身を守らなければならないところに置かれているということです。そこでは自分しか当てになるものはありません。獣が襲ってくる、自分がどうやってその中で守れるだろう、気弱になってしまって、そして自分を信じることができなくて人は不安に陥っていきます。自分一人で命の危険に脅かされるときに、人は自分自身の弱さと直面します。自分の内面を見つめていくときに人は弱くなります。私たちが孤独の中で誘惑に直面するとき、そこで最も苦労するのは自分の弱さでなくて何でしょう。自分の内面が問われるときに、そういう誘惑を感じるときに、私たちはその誘惑に負けて、多くの場合は自分はそうせざるを得なかった、仕方がなかった、魔が差した、自分の意志が弱かった、そういうふうに言いながら誘惑につけ込まれてしまう、そういう自分自身と私たちは向き合わなければならなくなるのです。自分にはどうすることもできない外側からの敵に脅かされるときは、神をどうしてですかと訴え、自分の内面が攻撃されるときにはそれに抗うことができず自分の弱さに嘆く、 そういう二面性を持っているということが私たちを苦しませる誘惑の二面性です。ここを読みますと、主イエスは御使いたちがイエスに仕えていたと結ばれています。野の獣がいたとしても神の御使いが主イエスを守ってくださった。そうだとすると、この聖書を読んだ時にマルコの福音書が読み取ってほしいのは、私たちも御使いに守られるから大丈夫ですよということなのでしょうか。おそらくそういうことではないと思います。この短い主イエスの荒野の誘惑の出来事は、私たちにどのような福音を告げようとしているのでしょうか。今日の説教題を荒野に立つ主としました。荒野に主イエスが立っていてくださる、そこから主の歩みが始められる、そのことこそ私たちが知らなければならないことです。荒野というのは私たちが生きている生活そのものです。エデンの園を追い出されて以来、神の完全な世界を追い出されて以来、私たちはこの世で罪の支配する世界の中で荒野で生きることを強いられています。私たちの毎日の歩みにはさまざまな誘惑があります。もちろんその中で主によって支えられて平安が与えられるということがあります。そこで私たちは喜んで生きるように導かれている。それは私たちの慰めです。けれどもその一方で、どうすることもできない私たちの罪、私たちの弱さ、この世界に蔓延しているさまざまな神をどうしてと言いたくなる事柄の前で、私たちはいつも自分の不信仰を感じながら、孤独を感じながら、自分の弱さ、自分の罪と向かい合い続けていかなければなりません。その時主イエスがここにいてくださる、主イエスも荒野に立っていてくださる、そのことが私たちの慰めになる。御使いではなくて、それ以上のお方がこの私の場所に立っていてくださる、そのことが私たちを力づけるのです。だから荒野に立ち続けていることができる。3週間前でしょうか、もうドイツの研修に行った時に一人の青年と出会いました。名前をクリスチャンと言いました。彼はシュベリーンという非常に貧しい町で、パッチワークハレという、そういう働きをしている人でした。前回もお話をしたんですけれども、彼は進学校を卒業してまだ20代の半ばだったと思いますけれども、どこに行こうか考えたときに、主イエスならどこに行かれるのだろうかと考えたと言います。きっと主イエスは一番大変なところに乗り込んで行かれるに違いない。だから僕もと言って、インターネットで検索をして、ヨーロッパで一番伝道の難しいところ、そしたらシュベリーンという町が出てきて、そこに住んでいる地域の住民はほとんどの人たちが移民で、教会もまだその地域では伝道されていない。この地域で伝道しようと思って彼はその土地に入ってきていました。非常にもうガリガリの青年で、私たちを迎えてくれた時に T シャツと半ズボンで、ああこういう牧師がいるんだなという、そういう印象だったんですけれども、紹介をしてくれた建物は もう教会堂と言われていた場所はそのホールみたいになっているんですが、窓ガラスが全部この鉄の板でこう囲われていて、壁にはこのマジックのスプレーの落書きがブワーッと書いてあるという、まあ、本当に考えられないほど汚い建物でした。ここで1年前から伝道して、いや4年前って言ったかな、昨年この土地を買った、この建物を買った。どうしてこんなところで伝道しようと思うんだろうと、本当に彼の話を聞きながら不思議に思いましたけれど、主イエスは荒野に立っておられる、だから僕も同じところに立つのだという、その彼の信仰を聞いたときに、本当にこの人は主と同じように歩みたいと願っているのだという、その心を知って、本当に驚きました。そこで唯一と言ってもいいと思いますけども、行った牧師たち全員で献金を集めようと言って、そこで献金を集めて、そこにお金を置いてきました。まあ、それほど牧師たちが心を動かされた場所でした。どんな大変なところであったとしても、そこに主イエスがおられる、私たちがどういう状況に置かれていたとしても、そこに主イエスが立っていてくださる、私たちの傍らに、そこに慰めがあり、私たちの励ましがあるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは主イエスを荒野に送り出されました。主イエスのことを書き始めるにあたって、洗礼をお受けになられ、主イエスはすぐに荒野に行かれたのだと、それが主イエスの宣教の最初だと、あなたはここで私たちにあなたの見姿をお示しくださいました。主よ、私たちも荒野に生きています。あなたが働いていないのではないかと思えるような厳しいところに立たされています。けれどもあなたがそこにいてくださることを心から感謝いたします。私たちの真ん中に立っていてくださって、私たちがそこで力強く生きることができるように、あなたは私たちの傍らで励まし支えていてくださる方であることを心から感謝いたします。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。